おはようございます。賛美を持って礼拝していきましょう。心にあるこの屋敷を賛美いたします。タンタタンタンタンタンタンタタンタンタンタン。3、はい。心にあるこの屋敷を奪うもの地になし、心身にて苦しめとも我が屋敷動かし、我が物なる主を宿せ、その喜び言い難し、主の賜り俺の手どれを捨てて去るべき。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちのうちに聖霊様を住まわせてくださり、聖霊様によってあなたの御声を悟り進んでいくことができることを感謝いたします。今から御言葉を読みます。聖霊様、助けてくださって、どうぞ主の御心の道をまっすぐに歩むことができるように導いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。ルカの福音書8章22節から33節までです。では読みいたします。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいます、と言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですか?と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか?お願いです。私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊に、この人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へ流れ込み、なだれ込み、溺れて死んだ。アーメン。はい、では今日の内容をまとめます。イエス様は弟子たちに湖の向こう岸へ渡ろうと言われ出発しました。舟 船は突風により危険な状態になり、弟子たちは慌てふためきました。イエス様は風と波を叱りつけて沈まらせました。さらにイエス様はゲラサ人の地で多くの悪霊に疲れた人から悪霊を追い出しました。それでは聖霊様に示していただきながら黙想していきたいと思います。今日の御言葉をもう一度読んで、主からの示しを求めて黙想しましょう。それでは最初に示された箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、25節に目が留まりました。お命じになると風や水までが従うというところ、イエス様がお命じになると風や水も従ってしまうという、そのような権威が与えられていることに驚きました。もう一つは31節で、悪霊どもはイエスに底知れぬところへ行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願したと書いてあって、イエス様がやはり御言葉一つで悪霊どもが底知れぬところへ行くことも行かないこともできるお方だということ、主の皆にまたとても権威があるということも教えていただきました。
はい、ハレルヤ。私はこの汚れた霊に疲れている人は、レギオン、つまり大勢600の悪霊が入っていたということなんですけれど、人は600も入ってない人もいれば、300ぐらいの人もいるし、30ぐらいの人もいるし、そのように悪霊に囚われているのが人間だということを教えられました。そして、イエス様と一緒にこの歩む旅というのは、このような突風が吹いたり危険にさらされたりする旅であって、イエス様がされたことは風と荒波を叱りつける、その命じる祈りであって、またこの汚れた霊を追い出す命じる祈りであって、権威を持ってイエスの御名を用いるその力を教えられました。以上でございます。
私は本文を通してイエス様の権威にやはり最初に目が留まりました。24節では、風も水も従わせる権威、そしてまた28-29では、汚れた霊を追い出す権威があられ、その霊どもから恐れられているお方であること、このイエス様の権威に心が留まっています。以上です。
はい、私は24節25節からこの弟子たちが不信仰に陥ったところに目が留まりました。突風が湖に吹き下ろしてきて水をかぶったという、そのところで、きっと彼らはその先に起こること最悪の状態をまで一瞬にして考えて恐怖に駆られてしまったんだろうなと思いました。本当に自分自身もそういったところから不信仰に陥ってしまうということが起こるなと思いました。それから29節のところにも目が留まりました。悪霊はこの人を何回も捉えていたという、汚れた霊は何回も捉えていたという、悪霊というのは何度も襲ってくるものだということ、それと鎖と足かせを断ち切っていたという、人間的な力でこれを抑えることはできないという、そのところにも目が留まりました。はい、ではさらに深く黙想していきましょう。聖霊様に御言葉を導いていただきながら深い悟りを得ていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は23節、イエス様が眠り始められたというふうに書いてあるんですけれども、イエス様はいつも平安で恐れがないお方であるということを思いました。御言葉一つで環境を変えることができるという、この皆の権威、 そして御言葉の権威というのが驚き、恐れるほどだなということを思いました。以上です。
私は24、25のところで、軽はずみに不信仰の言葉を出してはいけないということを教えられました。示された罪として教えられました。この突風が起きてきて、弟子たちは、先生、私たちは死んでしまいますというふうにして、イエス様を起こすんですけれども、死んでしまうっていう、他にももう無理だとか、もうダメだとか、そういった不信仰の否定的な言葉が私たちの口から出そうになりますけれども、本当に簡単にそういうことを、イエス様から信仰はどこに行ってしまったのかと、咎められるようなことであるということを教えられました。以上です。
はい、私はイエス様はどういう方であるか、22節。宣教の旅を弟子たちとされて、その弟子たちの信仰にチャレンジを与える方であります。24節と29節、御子イエス様は風と荒波を叱りつけ、なぎにされたお方であり、また汚れた霊の追い出しを命じられて、その悪霊を底知れぬところではなくて豚の群れに入るように許されたお方であります。29から33節までかな。教訓と避けるべき行動としては、22から25まで、イエス様が共におられるにもかかわらず、弟子たちは危険な状態になった時に、恐れて不信仰な言葉を語り、信仰に立つことができませんでした。イエス様の模範に習い、私たちも環境に命じ、そして、命じることが大切であるということ、また、この風と荒波は、ゲラサ人、悪霊に使えたゲラサ人の解放の前のサタンの妨げであって、祝福の前触れであったということですから、すべて主のこのなさることは、益があり、そこで、不平不満つぶやきを言うのではなくて、すべてローマ書8章28節にあるように、主の最善の道を歩んでいるという信仰に立っていかなければいけないという、ことを教えられました。以上でございます。
はい、私は23節から25節までのところで信仰について教えられました。信仰というのは恐れに打ち勝ち道を作り出すものだということです。私たちは現実的に目の前で私たちに危険が及ぶような状態になった時に信仰を失いやすいなと思いました。やはり肉の性質として見えないものよりも見えるものに心が奪われやすいというものがあると思いました。けれども信仰の態度としてイエス様を模範として見たんですけれども、信仰というのを持っている人は見えないところに道を作っていくと思いました。イエス様は風を鎮め波を鎮めて、そして向こう岸へ渡る道を作られた。この信仰によって歩むことが主に喜ばれることだということを教えられました。では、自分自身の適応のために黙想していきましょう。聖霊様に聞きながら具体的な適応を書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はイエス様の御言葉の権威というものが本当に素晴らしいということを今日は思いました。今日は学びやまた礼拝などをいろいろやるべきことが入っていますけれども、イエス様の御名によって常にその方々の成長のために祈っていくべきだなということを思わされました。
はい、ハレルヤ。私は今北海道に行こうとしていますけれど、そういえばいろんな器具も必要だなとぼんやり考えていましたけれども、イエス様と共に歩む旅というのは全てイエス様が導いてくださるということ、そして自分は信仰に至って祈り備えていけばいいんだということを教えられたことを感謝します。ハレルヤ。
はい、今日御言葉を通して本文を通してイエス様の権威の偉大さに改めて気づかされました。本当に、まあ、日々の働きの中で、なかなかうまくいかない部分も本当にこのイエス様の皆の権威で祈り、また宣言し、まあ、進んでいくべきだと教えていただきました。当面の一つ一つの課題に対し改めて祈りを持って進んでいこうと思います。以上です。
はい、私は今朝は本当に今日必要な御言葉を2つ本当にいただいたなと思いました。今日は宣教に出て行こうとしていたんですけれども、子供を預けて行こうと思っていた方々が風邪をひいておられて、宣教旅行になると毎度何かしらのこういうものが起こるんですけれども、行けなくするようなことが起こるんですけれども、でも私もちょっと不信仰になっていて、今日は行けるんだろうかという気持ちになっていました。けれどもイエス様、あの御言葉から示していただいて、風に向かって黙れ静まれと祈りました癒されると信じて今日は出ていこうと思います。もう一つは、病気なのか悪霊の働きなのかわからないことが一つあったんですけれども、読んでいるうちに、ああこういう働きが悪霊の働きなんだという、荒野に駆り立てていくような、まあ本当にそういう衝動性がありというのを思った時に、イエスの皆によって、この権威によって追い出すべきものなんだなということが分かって、はい、感謝でした。はい、では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちに必要なことを語ってくださりありがとうございます。イエス様、あなたの権威が委ねられています。この権威を行使せよと委ねてくださったものです。私たちが大胆にこの権威を用いて人々の救いに仕えていくことができますように助けてください。心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。